エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆいじです。
さてさて、
はい、
私たちの預かり知らないところで、
うん、
青汁王子なる貴族が誕生し、
なんだそれは。
そして逮捕されていたという。なんか健康食品の通販会社の社長らしいですけどね。
へえ、そうなんだ。
まあ、自称青汁王子ということで、報告なんかに出てたらしいですけどね。
へえ。
まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近どうですか？
今ちょっとね、青汁のことで、全然これ打ち合わせもしてないのにいきなり出たもんだから、
はい。
ちょっと青汁の話をしますけど、最初だけ。最近青汁を飲んでるときにですね、まあ、ちょっと飲む機会があって、
はい、
特保表示があったんですよ。
お、
当然青汁だから。
青汁そのものが特保なんですか
と思うじゃない、
はい、
なんと難消化性デキストリンという表示のこれはさあってその効果のほどは特保コーラと同じじゃないですか。
同じですよ。
だから何特保に限定するとあのコーラと同列なわけですよ。
同列ってかあれですよね、その難消化性デキストリンを入れときゃいいだろうっていう風潮最近強いですよね。特保の8割ぐらいそれじゃないかなと思うんですけど。
便利なんじゃやっぱり。
あの粉を混ぜるだけでっていうね。
そうそうそう。魔法粉だよね。
一昔前のビタミン C をたくさん入れるとレモン何個分のビタミン C って言えるみたいなさ、そうそうそうそう、同じですよね。
それと一緒だよね。
黙って 5B に飲んでろって話ですよね。
確かに。
うん。入ってるのも同じですよ。
そう。ちょっとそういうことに気づいたんですけど、で、残念な気持ちになったわけですよ。
は
い、
そうですね。
まあ、もしかすると逆に、その特保が、測れないものすごいものが入ってるかもしれないですね。青汁は。
そう、未知のパワーがね。
そうそうそうそう。うん、そういう意味では、むしろ測れなくて表示できてないんだとしたら、それはそれで心はときめくかもしれないけど、逆に。
原材料のとこに謎って書いておいてほしいですね。
そうそうそうそう、
うん。
その他が多いみたいな。
そうですね。うん。あとは水分ですね。
そうね。それぐらいで、あとはもう、なんか、飲んで別れよ、みたいな。
そうだね。感じろということで。
で今ちょっと今言ったことにちょっと関連もするんですけど、そういうの、なんていうの？いろんな情報とかさ、が、ちゃんと表記されたりとか、
うん、
あといろんなものがどんどんどんどんその、なんでしょう、整備されてきますよね。当たり前なんだけど。
はい。
そうするとさ、どうなるかっていうと、日常がつまらなくなるんじゃないかって気もするわけですよ。
あ、
ハプニングとか、なんかそういうものがやっぱりない。もうだから本当に、全く何、交通も乱れませんとかさ、
はいはい、
そういうの毎日を続けてると多分、どこかでつまんなくなっちゃうんじゃないかなっていう恐れをね、感じるんですよ。
ああ、それは年齢のせいとかではなくて？
いや、それはあれですよ、やっぱり。世間がどんどんちゃんとしてきてるんだと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
昔に比べると、やっぱり、どんどんしっかりしてますよ。その、例えば電車の、例えば運行にしたって、例えばそれは、何、30年前とかと比べたら、やっぱりもっとやっぱ しっかりしてるわけでしょ。
うんうん、
だから、なんかそういう風にどんどんこう、しっかりしてくればするほど、ちょっとこう、なんだろうね、こう、歯車化してきてる気もしなくもないわけですよ、人間が。で、例えばさ、その、最近のその、ホームドアなんかを見ると、
はい、
やっぱりしっかりしてるなと思うわけですよ。
まあね。
なんか、まあいいけどね、安全だからさ。
はい。
とは言っても、なんかこう、つまんないなと思ったりして、
は
い、あのホームドアがさ、その、ランダムに1個開かないとかだったらすごい面白いと思いますよ。あそこ並んじゃったよ、あの人たちみたいな。
ランダムでしょ、だって。
いや、だから分かんないです
よ。分かんない。
来ないと分かんない。電車が来ないと。だから、ブッブーみたいなもんですよ。
ああ。
あとは、上に答えが、問題が出て、丸×丸×って全部こう、ホームドアにこう振られる、ね。俺は丸で待とうかな、みたいな。不正解は当然開かないです。
開かない。
うん。次の電車をお待ちくださいっていう。
はいはいはい。
これは、なんていうの、その、ホームドアがあるから、せっかくあるからなんかできそうだなと思ったんですよね。そうね。見てて。
ふーん、たけし情報式ですよね。うん。
そう。あとは、追加残高が、ゾロ目だとなんかもらえるとかね。おっと、みたいな。いや、自販機だってほら、昔777だとなんか、1本。多分最近そんなのあんまないん でしょう、多分。
まあ、大道ぐらいですよね、
大道。大道はあれしかもポイントカードをなんかできたりしますからね。ちょっと、よくわからない方向に向かっていってるんですけど、まあ、そう考えるとね、スイカもほら、ピッてやるたびに、ちょっと、ゾロ目だったら嬉しいじゃないですか。
あ、でも自動改札とスイカカードの組み合わせを何らかのキャンペーンに利用するのはありだと思いますよ。
そうだよね。うん、何かしらこうゲーム性を入れていくとか。う
ん、あなたは今日京都まで行けますみたいな。
そうそうそうそうそう。桃鉄の要素を加えるとかね。
ああ。
なんとかカードを獲得したみたいな、その。
そうね。
ピッてやった時に、おっと、うん、新幹線カードみたいな。
最近ほら GPS 使うゲーム流行ってますけど、
うん、
結局移動するとき電車使うわけですから。
そうそう。そうそうそう。
もうだったら、その、JR がやればいいわけですよね。
この前ね、もうリアル桃鉄言ってましたけど、そうだよね。
うん、
もう、やっちゃう、JR が。
やっちゃいましょう。
うん。
そうすると、あの、マルサカードとか出てくる
そう、あれでスリの銀次とかでしょ。
出てきます、出てきます。
JR が配置しているスリなんだね。
いきなり20億円すられたみたいな話が出てくるわけですよ。うん。
でもやりようがね、なんか面白そうじゃないですか。
普段偉そうにしてる社長が、いきなりマルサカード使われたりするわけです。
そうそうそう。
うん。
なんかこう、カチッとしているこう、日本のインフラに、
うん、
何かしらのこの、ハプニング感、あの、ゲーム性みたいなのを入れていくと、
ランダムね。
そう、ちょっと面白いかなと思うんですよ。
あの、ちょっと前に話してた、
はい、
どこに行けるのか分かんない旅行ってのがあったじゃないですか。
ああ、行ったじゃね。
あれ、この間テレビで見たんですけど、
お
マジでやってるとこありましたよ。
お
バスなんですけど、
うん、
とりあえずバスには集合するんですよ。
うん、
で、温泉に行く、
うん。
それだけは決まってる。
ああ、そうなんだ。
で、実際どこに行くか分からない。
まあ、温泉なら、まあ、いいよねっていう。
そうそうそう。結局温泉には入れるしっていうね。
だから、残念今回は足湯でしたみたいな。ですけど、全身浴できますってことだけを担保すれば。
はいはい。
まあ、怒られないかな。
そうですね。なんかうまく、こうほら今インバウンドとかで旅館が取れないみたいな。ことが多いわけですけど。
空きがあるとこにあるわけだから。
そう。それを、こう秘密にしといて、
うんうん、
そっちに案内してるらしいんですよね。
それだとゲーム性だもんね。
ね。これはなかなか面白いと思った。
まさか我々の放送聞いてってわけじゃないと思いますけどね。
時期的には結構近いんですよね。
パクられたかな。いや、むしろやってくれって言ってたからいいんですよ。提唱してたんだから、ね、ま
あまあ、そうですよ、
うん。
この動きをいろんなところに拡大してほしいですね。
そうね。
うん。自動改札とかもほら、いきなり閉まったりした方がいいですよ。
じゃーんじゃーんじゃーんじゃーん。チャンスタイムみたいな。
ああ。
チャンスじゃないのか、ピンチか。
ピンチだね。
あの、答えられないと開かないみたいな。
開かない。でもほら、もう JR が閉めたんだからもうしょうがないってことで、会社に行かなくていいわけですよ。
まだ一応出ますよ、あの、遅延証明書みたいなやつ。
そうそうそう。今日は出社チャレンジに失敗しましたっていう。
そうそうそう。JR もさ、混雑緩和っていう、あるじゃないですか。
ありますあります。
解消としてはさ、間引くだよね。
そうだね。
押せない。
時間をずらすとか生ぬるいこと言ってんじゃねえって話ですよ。
そう。そうそうそう。今日は無理みたいな、そういう。
10人に1人はいけないっていうね。
そうそうそうそう。
うん、
まあでもインフラのそのなんていうキャパがもう決まってるんだから。
そうですよ。
無理って言っていいんじゃないの、運行する。物理ですか、
これは。
そうそう。逆に危険だよと、これ以上積むのは人。安全上の理由からあなたは今日は乗れませんと。
そうですよ。
飛行機と一緒だよね。
同じですよ。エレベーターだってそうなんですか。
ああ、そうだよ、ね。それを入れてさ、なんかやればね。
うん、
かプレミアムフライデーとか言ってないでさ。
そうですよ。
プレミアムフライデーの時はもう率が3倍。30% の人はいけませんみたいな。
ボーナスでね。首都高とかもそうですよ。
あ、乗れないね。
そう、入れない
んです。あれが閉まればいいんだもんね、ETC の。バーが開かない。
そうだよ。
できる。まあ、結構こういうのをどんどんね、入れていったら、ちょっとほら。面白い国だってことになるからさ。
なりますね。
インバウンド的にもそっちの方がいいんじゃないのかね。
その、ずっと右肩上がりの成長なんてのはまず無理なんですから、実際。
そう。もう、もはやね。
はい。
右肩が上がろうが下がろうが、いや、関係ない。楽しめばいいんだっていう、そういう国に変えていくしかないね。
グラフに表せない方向に進むっていうね。
波打ってるぞ、みたいなとかね。途中でワープしているとかね。
ああ。
グラフなどに。
突然欄外に現れるとかね。
だからもう、諦めると、そのね、はい、成長は。我々は成長じゃないよと。
面白だ。
そう。 面白国家を目指しますみたいな。面白国家宣言みたいなのを国連でしてもらいたいよね。
ああ。
冷ややかな目で見られる。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
1月28日、NHK。出頭要請を21回無視した女を逮捕。
うん。
車を運転中に携帯電話で通話をしていたとして、反則金6000円の納付を求められていた、室蘭市の37歳の女性が、警察からの21回の出頭要請に応じず逮捕されました。
うん。
女は、7日間の納付期限を過ぎても反則金を支払わず、その後、約3年間にわたり、警察からの電話や訪問など21回の出頭要請に応じず逮捕されました。
うん。
女は要請に対し、家族の体調が悪い、などという趣旨の理由で応じなかったということです。
うん。
容疑を認めていて、調べに対し、特に理由はないが出頭しなかった、などと話しているということです。
まあ、まあ確かに特別出向たい理由もないから
ね。こっちに行きたい理由はないからね。
だからちゃんとその、天秤にかけないとね。
はいはい、はい。
逮捕か出頭かですよっていう。だったら積極的に出頭を選ぶかもしれないけど。
そうだね。
差し迫った危機ではないからね、なんか
こう。21回も来てくれる優しさがね。
逆に言うとその、態度を表明させたのはなぜなんですかね、その。
警察側が。
うん。なんか所長が変わったとかそういうことなのかな。
ああ、そうかもしんないね。
なんか、それまではなんか何ですか。まあまあ、あれだったんですよ。何でも適当な所長だったのが、いきなり武闘派になるみたいな。そう、なったとかね。
実力行使型にね。
うん。
もしくは、たまたま来た一日所長がね。
あ、これダメ、逮捕しましょう。一件ぐらい俺もね、逮捕歴を作りたいよね、みたいなね。成績上げたい、みたいな。
一日所長できんのかね、そういうことね。
まあ、所長ですからね。
ねえ。俺、橋本環奈に逮捕されちゃったよ、みたいな。
名誉逮捕ですよね。やる気の、あんま見せてほしくないよね、その時はね。
そうね。
うん、一日法務大臣とかになって、どんどんどんどん印鑑とか押されちゃうと困っちゃいますよね。
困ります、ね。困ります。恩赦とか出されたりとかね。
勝手に。
1月28日、神戸新聞。社長が社員を問い詰めて泥棒を認めさせる。
お、
名古屋市で81歳の女性の自宅に侵入し、現金2万6000円などを盗んだとして、建築会社に勤めている35歳と21歳の男が逮捕されました。
うん、
調べによると2人は1月25日の午後0時半頃から26日の午前11時までの間に、81歳の女性が住む住宅に侵入し、現金2万6000円などが入った手提げカバンを盗んだ疑いが持たれています。
うん、
警察などによると、二人が勤務する会社の社長が逮捕された35歳の男の金遣いが荒いことを不審に思って問いただしたところ、犯行について話し、発覚したということです。
でも2万いくらでしたっけ？
まあ3万弱ですよね。2万6千円。
それでバレるぐらい荒くなっちゃう。
ってことは、相当つつましい生活をしてたんでしょうね。
普段はね。
うん。
倍になっちゃったぐらいな。
いつも、なんかこう、お昼はメニューがほぼ決まってるのに。
あー、そうか。
ね。なんかサイドメニューが増えてる。
確かに、毎日のものが増えたら、それは何かしら収入がなきゃおかしいってなるもんね。
なるもんね。こっちは給料上げてないから。
そうなんだよ。確かに、不審にはなるね、一番。一番気づくのはその人かもしれない、ね。
かなりこう、家族ぐるみっぽい、こう、会社ですよ。
確かに気づくよね。にしてもちょっと、そんなに豪華にしなかったのにバレちゃったのかな。
あ、
それかいきなりその3万円分全部突っ込んだかもしれません。昼飯に。なんか中華屋の出前全部みたいな。なんか。
こっからここまでみたいなね。
そうそうそうです。
うん。 お前いつもちゃんぽんだけじゃないかと。
さすがにおかしいと思ったみたいな。ちょっとどれぐらいの、金遣いの荒さだったのか気になりますけどね。
1月28日、神戸新聞。玉ねぎの皮 4.2 トンを不法投棄。
お
ー。玉ねぎの皮を山の中に不法投棄したとして、兵庫県警生活環境課と南淡路城などは28日、廃棄物処理法違反の疑いで、製菓会社の役員62歳と、同市の作業員56歳を逮捕しました。
うん、
昨年11月2日から12月16日にかけて、計3回にわたって山林に玉ねぎの皮や腐った玉ねぎなど約 4.2 トンを不法投棄した疑いです。
うん、
容疑を認めているということです。製菓会社は玉ねぎの皮を剥いて出荷する業務をしていたということです。
すごい剥いたね。ほとんど紙みたいなものですよ、だからね。
剥いちゃった後はね、
あの軽いものを 4.2 トン分だからね。
そうですね。
よっぽどすごい体積ですよね。
だから相当の数出荷してたんでしょうからね。
いや、でも確かにあれ困るよね。
まあ家庭から出る分には大したことないですけどね。
だから、その、本来、例えば、マグロとかさ、
はい、
捨てるところがないよっていう魚じゃないですか。
はいはい。
そういうのはいいわけです。扱って儲かるから。
お
お。野菜もそういう感じにしていかないといけないですよね。
ああ、なるほど。
やっぱ玉ねぎの皮は本当に体にいいみたいな。お風呂上がりに顔をパックするともう抜群ですみたいな。玉ねぎほら涙出るでしょあれ。あの成分が効くんですよって言って。
お肌にね。
うん、そうそうそう。うん、ちょっとピリピリしますけど、みたいな。
それがいいんですっていうね。
そうそうそう。効いてる効いてるっていう。
うん。逮捕されるのが前後するだけですよね。
人儲けして逮捕されるからまだいいんじゃない。法時と詐欺だとどっちがどうなのか分かりませんけど。
そうね。量刑の問題ですよね。
そうそうそう。
4.2 トンも捨てると山がちょっと高くなる可能性があるよね。
玉ねぎ山と呼ばれる部長。生態系への影響はどうなんですかね。
あ、そうだよ。我々も大嫌いなあの黒い光するやつが大好きじゃないですか。
うん。
玉ねぎが。
すごいの来ちゃうんじゃないの。
でっかいの来ますよ、きっと。
まあ、玉ねぎの皮だけどねっていう。
まあでもね、成分は大して変わらないですから。
うん。
ほら、ゴジラは水爆実験で生まれた。
はいはいはい。
わけですよ。人の愚かさによってね。
うん。
これもなんか生まれますよ、きっと。
ガメラみたいなやつ？
ゴキジラみたいなのが。
ゴキジラ。玉ねぎの皮を。捨てたもんだから。
そう。
いやーね、そう、想像できるだけに怖いな、これ。
兵庫が火の海ですよね。うっかり捨てたばっかり。
捨てないっていう選択肢はどうなの？燃やす、まあ、燃えるゴミか、やっぱり。
普通に燃えるゴミですよね。だって再利用できないですもん。
玉ねぎの皮をすりつぶし、
はい。
固めると玉ねぎになるとかない。ちょっと安い玉ねぎ。味、香りともに、やはりちょっと弱いみたいな。
2月2日、産経新聞。住居侵入疑いで、米軍人を逮捕。
お、
他人の住居に侵入したとして、神奈川県警海老名署は2日、
うん、
住居侵入容疑で、在日米軍厚木基地に所属する米国籍の容疑者27歳を逮捕しました、
うん。
間違いないと容疑を認めているということです、
うん。
署によると、男性会社員がトイレに起きたところ、風呂場からシャワーを浴びる音が聞こえ、男性は家族がシャワーを浴びているものと不審には思いませんでしたが、その後、今にいたところ、風呂場から容疑者が全裸で現れたということです。男性が取り押さえ、駆けつけた署員に引き渡しました。事件当時、容疑者は酒を飲んでいたといい、同署が動機など事件の経緯を調べているということです。
なんかこれあれじゃないですか、そのホームステイにのあるあるトラブルみたいな。
ああ。
文化の違いで、みたいな。
そうね。うん、
お風呂上がりは全裸で過ごすものだみたいな文化だとね。
まあ。
ちょっと日本に、ちょっと驚いちゃいますから。
日本の家の構造とかの違いとかもあってね。
そうそうそう、そ
う。うん。
そういうことじゃないんですか。だってこう、でもあまりに堂々としてるってことでしょ？
そうなんです。
まあ、酔ってたとしてもさ、
うん、
そんなに、家の構造が違って気づかないもんかね。
どうなんだろう。例えば、あの、ほら、202号室と302号室は間取りが同じだったりするじゃないです
か。ああ、だからそういうケースならわかりますけど。
ねえ。でも軍人さんですよ。
アメリカっぽいさ、その宿じゃねえ、あの、寮にいて、
うん。
純和風の家に迷い込むっておかしいでしょ。そもそもバスタブとシャワーの使い方違うでしょ、みたいな。
そうだよね。うん。あそこは洗い場だからね。
なんで器用にちゃんと初めてなのに外で洗ってんですかみたいな。最後にしっかり温まって、みたいな。ジャパニーズスタイルだみたいな。
お湯に泡がないっていうね。
そうそうそう。どうなんですかね。その後、ウォッシュレットも堪能して帰るみたいな。なんかあれだね、日本とあのどっかの国 の, あの家族を入れ替えましたみたいな、あの昔のテレビ番組みたいになっちゃいます。
ああ、そういうやつね。
いや、謎。本当にでもちょっと謎だね、これね。
謎な事件ですね。うん、2月3日、東海テレビニュース。干してあった下着などを盗んだ疑い、男逮捕。岐阜県角務原市で3日の夕方、ガレージに干してあった69歳の下着などを盗んだとして、57歳の無職の男が現行犯逮捕されました。女性は1月19日にも下着を盗まれていて、警察が警戒していたところ、男が犯行に及んだため、その場で現行犯逮捕しました。調べに対し男は、別に盗むつもりではなかったですし、勝手に手がやってしまった、と容疑を否認しているということです。
すごいね、これは。
もう俺の意思じゃない、とね。
鬼の手だね。
あ、それ系ですよ、
うん。もう宿っちゃってんだよ。自爆霊みたいなものが。
そうですね。うん。ヌーベイですよね。
下着を求めちゃうんです。
そうだ、手は。ヌーベイかミギーです。
うん、いやー、ちょっとね、もう病的なのでね。
そうですね。
どうしようもないですけど。
もうだから、限界を突破してたら、
うん、
この言い分がもしかすると裁判所で通じる可能性があるわけですよね。
あ、そうなんだよね、うん。うん。
これはもう俺の手じゃないんだと。
そうそうそう。除霊に失敗したんだと。黒い手袋を外しますよ、そりゃね。
そうだね。ここぞという時にね。お前外してんじゃんって話ですよね。
結構いいと思ってんじゃんみたいになっちゃうんですよね。活用してるじゃないかみたいになっちゃうから。
2月3日、FNN。警察が保護した男を逮捕。威力業務妨害で逮捕された容疑者55歳は、2日午後8時頃、酒に酔って保護されていた福岡県警東警察署の3階にある保護室の和式トイレに毛布を詰め込んで水を溢れさせた疑いが持たれています。水は下の階に漏れ、警察官が排水、清掃に当たったということです。容疑者は酒に酔っていて全く覚えていないと容疑を否認しているということです。
いやー、俺がその当直だったらもう、即刻逮捕するよ、ね。緊急逮捕だよね。
そうだね。
うん、ふざけるなと。
カッとなって逮捕ですよね、これはね。
発砲も辞さないよね。正直なところ。
手を止めろ、
うん、じゃないとだって、これの後処理はさ、勘弁してもらいたいでしょ
う。もう、打たないと詰められるっていうね。
うん、
どんどん詰めてるから。
何なんだこいつはってなるよね。
ワンコモフ状態だと。
いや、でもこれ本当にさ、なんでそういうことするかね。
なんだろうね。もう酔っ払ってたから真意はもうわかんないですけど、詰めなきゃいけないっていう思い込みがあったんでしょうね。
どんな夢を見てたんだろうね。なんかあれかな、その、そこから、その、なんか洞窟とかからこう水がブワーって出てくる夢みたいな。閉めなければみたいな。この穴を塞ぐんだみたいな。
溢れてしまうっていう、
ね。そうそう。
むしろ止めようとしてたっていうこと
ですね。そう。
うん。2月4日、NHK。詐欺グループ14人を摘発。 キャンピングカーで移動しながら高速道路のサービスエリアなどで詐欺の電話をかけて93歳の男性から現金を騙し取ろうとしたとして詐欺グループの14人が警視庁に逮捕されました、
うん、
14人はレンタルしたキャンピングカー4台に乗って高速道路を移動しながら関東地方や東北地方のサービスエリアや道の駅で詐欺の電話をかけていたということです。
おお。
調べに対し14人は意味がわかりませんと容疑を否認したり黙秘したりしているということです。
すごいロードムービーみたいなことやっちゃってますけど、銀行強盗とかしていくのが元々のロードムービーですけどね。
そうなんです。
犯罪者としては
白黒時代からありますからね。
ちょっと最近のは違うねと。
違いますね。
リスクを犯さない方に行ってるね。
これはだからね、この移動するっていうのがリスクヘッジなんだろうね。
それがちょっとね、なんかこうダメだよね。
そうなんですよね。だから多分こうやってやるからには携帯電話とかじゃなくて、
お
そこにある公衆電話とかからかけるんでしょうね。
ま
あ、
それだったら確かにね、
ね、
足がこうつかないかもしれないと。
ね、だから東北道とかをどんどん北上しながら電話していくわけですよ。
これはね、一つその、なんていうんですか、やっぱり、ロード、まあ、いわゆる、こう、逃避行もの、逃げていくやつものと、
うん、
やっぱ要素が違うのが、やっぱり、行き先、なんかこう、なんで、あれは行き先がないから動いてるわけですよね。
あ、そうだね。
行く当てもないわけですけど、
うん、
こいつら計画してますよ、多分、どっからどこまで。
そうだね。
大体ね、レンタルしてますからね。
そうだね。
盗まなきゃダメだよね、最初は。正しい、ロードムービーとしては、まず盗むとこからですよね。
そうですよね。これじゃちょっとアカデミー賞取れないですよね。
ダメだね。
うん。多分ね、埼玉でかけて、群馬で取るみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう計画があったんじゃないかな、きっと。
まあ、刀使ってますけどね。
ね。これはちょっとね、法外にもならないですよね。万引き家族みたいにはちょっといけないですよ。
ああ。もうちょっとこう、やっぱり、リスクを負ってないと、やっぱ見てても面白くないんだよね。
面白くないもん。
うん、
着々とうまくいくだけですよね、きっと、ね。
そうなんだよね。だからあれだね。借りたキャンピングカーに、なぜか死体が入っているとか、そういう方が面白いですよね。途中で気づくみたいな。
知らないうちにね。
うん、どうすんだこれみたいな。
うん。
そういうのはちょっとドラマになりますけど。
やましいから通報もできないみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
うん、14たす1の旅が始まるみたいなね。
そうそうそうそう。1かっこ不乱っていう感じなんですよ。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月4日、日刊スポーツ。海上自衛隊、3人が勤務中に性行為。
おお。
海上自衛隊下総航空基地隊は4日、勤務中に職場で性行為をしたとして50代の男性一等海曹と20代の女性海士長を停職30日、
うん、
30代の男性二等海曹を停職12日の懲戒処分にしました。
お、
男性一曹と女性海士長は17年の2月から8月頃、当直勤務中に複数回性行為をしていました。
お、
また男性二曹と女性海士長は16年11月から17年9月頃に当直勤務中に複数回性行為をしていました。男性一層と女性海士長の処分が重い理由については、同部は性行為の回数が多かったとしています。性行為を目撃した同僚が上司に報告し問題が発覚。男性二人は共に既婚で、女性海士長と交際関係などはなかったということです。
すごいね、これは。この女性はだから、まあ、時期は被っているのか被ってないのか分かんないけども。
被ってます。
あ、一緒ではない。
同時ではない。
同じ日、同じ場所ではないんだね。
そうですね。同じ穴ではあるんですけど
ね。うん、でもこれね、見つかるってすごいよね。
そうだね。
なんか二人しかその当直がいないとかさ。
ああ。
なんかそういうのを私は、想像してたんですけど。
まあ、普通そうだよね。
そうじゃない。
ここなら見つかんないみたいな場所だったと思ったんでしょうね。
なんかあれかな。レーダー室とか。まあ一つ気になるのはやっぱり俺の操縦桿をって言ったのかどうかってことですよね。もしくはあなたの操縦桿をなのかもしれませんけど。
そうね、
うん。
うん。主体性がどっちかっていう問題じゃないと思いますけど。
いやいやいや、ちょっとね。それそういうベタなやつをやっててほしいな。
そうですね。 航空機に3人乗りがあるのかっていうところがポイントですよね。確かあの、エリア88とかで見る限り2人が限界な気がするんですよね。
ですね。
うん、
だいぶ特殊なことだね、これは。
アクロバットですよね。
うん、
2月4日、朝日新聞。女装して抱きついた疑いで男を逮捕。
うん、
女装して中学生らに猥褻な行為をしたとして、京都府警は4日、京都市の男性64歳を、府の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕し発表しました。捜査を続けていた別の事件で捕まると思っていたので、その前に抱きつきたかった。自然に抱きつけると思って女装したと容疑を認めているということです。犯行時は肩まである茶髪のカツラをかぶってチェックのスカートを履いていたということです。男は一人暮らしで、署は自宅からスカート41点を押収。2015年4月以降、女性への猥褻行為を記録していたノートも見つかったということです。
もう、なんで諦めていたわけ？
そうですね。
逮捕は時間の問題だと。なんでお前はそんなことわかるんだよっていう。
なんでしょうね。気づいちゃったんでしょうね、きっと。
もはや包囲されているみたいな。つけられているのに分かったみたいな。
多分ね、日頃の生活の中で気づいたんでしょうね。
そうなった時にさ、だとしたら、うん、そのつけられているかもしれない中やったら、それはもう現行犯だもんね。なぜ罪を重ねるんだっていう。
そこで女装ですよね。
あの、ちょっと気になるのが、なんか女装したら自然にっていうのは、何その、
はい、
自分の気持ち的に自然にいけるってことなんですか？
あ
なんか。
周りから見てってことじゃないのかな？
あ、そこと、なんか
気持ちが楽になるってことじゃないですか、ね、そう
そうそう。ハードルが低くなるみたいな。して。だったらやんなきゃいいのにって思う。
女子高感覚でね。
そうそうそうそうそう。
うん、
キャピキャピ行けば、っていうノリでね、はい、自分の気持ちを盛り上げようと思ったのかもしれない。
思ったのかもしれない。
ああ、そういう、ちょっと待ってください。でも、女装して男に抱きついたんですか？
いや、違いますよ。
女装して女に抱きついたのね。
はい。
ああ。だったら、まあ、確かに、わかる気はしますけど。
向こうの警戒心が薄くなるんじゃないかっていうことですよね。薄く
なるわけないでしょうよ、そんな。
どちらにしろ怪しいもん怪しいですからね。
置いてんですから。
セーラー服おじさんとかになれない男の悲哀ですよね、これはね。
だから、何？開き直りが足りないってことだよね。
あ、そうだよ。
うん。
だって41枚スカートがあるんですよ、こいつ。助走したいんですよ。
でもそういうキャラとしてちゃんとね、自分を出していければよかったんだよね。
そうそうそう。だから面白おかしく抱きついてくれるキャラクターを作れなかった。
あー、まずはだから一緒に写真撮るぐらいだよね。
そうだね。
ま、面白おじさんとして。
そういう生き方をできなかったっていうことですね。うん、
ダメだね。
はい。来世はヒコニャンになれるといいですね。2月4日、FNN。日本人男性を騙すタイ人を逮捕。女装して日本人男性10人から90万円以上を騙し取っていたタイ人の男が逮捕されました。逮捕された容疑者43歳は、2018年11月から2019年1月までに、女装して旅行者であると信じ込ませて財布を盗まれた。家族や友人が送金して返すのでお金を貸してほしいなどと訴えて、日本人男性10人から合わせて93万円を騙し取った疑いが持たれています。容疑者は、申し訳ない。誰もこんなことはしたくないが、出所してお金はなかった。日本人男性は女性へのお金にだらしない、などと語っているということです。
最後すごいなんか、まあ、先入観というか、固定観念というか。
でもうまくいってるんですよね。
だ結果やっぱ俺の考えは正しかったな。
正しかったっていうね。
うん。うん、まあ、それは確かにそうかもしれないね。おっさんでやるよりかは、やっぱ女装してやった方が。
そうだね。
うん、
ただこいつね、もう5回逮捕されてるんですよ、これまで。被害者100人以上いると。
だとすると、でも結構なクオリティが高いんじゃないですか、女装の。
そうだね、やっぱタイだけあって。
うん。
うん、
そうなんだよ、多分。
だから相当レディーボーイですよ。
だから気づいてもいないわけでしょ相手は。
そういう人もいたでしょうね。
もう女だと思って。
うん。
だから、まあ、なんですかね。これ、そのね、なんかこう、そんなに被害届を出す人もいないのかもしれないよね。
だからバレなかったのかもしれないね。
うん、長いことさ。
うん。やってることはほら、寸借詐欺じゃないですか。
まあそうね。
ね。
うん。だからもうちょっとね、高度化してくると、その家族とかが出てきて、
ああ。
俺詐欺になってくるけど、
そうだね。
単純だからさ。
うん。
まあ、あんまり取れないけど、とりあえず長く続けられる感じですよ
ね。そういう感じだね。
うん。
若い時のなりわいですよね、これはね。
確かに、
ね。うん。うん、よくある100万人から1円ずつ集めればみたいな話に近い。
そうそうそうそうそう。うん、スケベな男を100人集めれば俺は生活できる。そういう理論かもしれないね。スケベマネーを、1万円ずつで俺は生活してるんだ、みたいな。
スケベインバウンドだと。
そうそうそうそう。
うん。
確かにそうだっていう。みんな納得しますよね、
これ、ね。そうですね。
うん。
元校長とかいましたしね。
確かに。
うん、
スケベな日本人で溢れてますよっていう、この
人
言うかもしれない。
最後はスケベ日本人だらけだと。
そう。そ
う、うん、ちょっと言い返せないところが若干あるんでね。
そうね。過去のあれもね、うん、ありますからね。
ありますからね。2月5日、FNN、わいせつ疑い、ナイジェリア人を逮捕。
うん、
容疑者36歳は2018年7月、東京町田市で帰宅途中の女性に、遊ぼうよ、私の家は近いよ、などと片言の日本語で話をかけ、ビルの裏手に無理やり連れ込み、体を触るなどした疑いが持たれています。
うん、
警視庁の調べに対し、容疑者は、日本人の妻が欲しくて、ナンパ目的で複数の日本人女性に声をかけていた。日本人の妻が欲しかった、などと話しているが、犯行についてはよく覚えていない、と容疑を否認しているということです。
やっぱこれはね、ステップが違いますよね。
そうですね。
日本では。
うん。
触る前にすることがあるんですと。
そうなんです。
うん。
ナイジェリアじゃどうか知りませんけどもね。
そうなんですよ。
うん。
まあ、もしかしたらそこから始まるこういうハプニング的なものが普通だっていうことかもしれないし。ねえ。じゃちょっとわかんないからね。教えなきゃダメですよね。
そうですね。インバウンド多くなるとこういうこともあるってことです
よ。そうです、そうです。
自国の恋愛のルールを。
持ち込んじゃうね。
ね、日本に勝手に持ち込まれても困りますよね。
まあ、法に触れないうちはいいですけどね。触れちゃう場合は困るもんね。
うちじゃこうやってブードゥーから入るんです、みたいな。
で、例えばその、ね、好きな人の家の前にね、なんかこう、生贄を置くとかなっちゃうとさ。
ね。
もはや。もはや迷惑行為とかになりますから、
それ。鶏の頭を埋めまして、みたいな。
うん、そうそうそうそう。
これで恋が芽生えるんです。
いや、ありえますから、だから、なんですが、この成田空港とかで配った方がいいのかな。
そうだね。
日本の恋愛はこうです、みたいな。
その、中学生の保健体育の教科書みたいなもんですよ。
そうね。まずは手をつなぎ、みたいな。そして、両親にご挨拶に行きましょう、みたいな。いきなり、みたいな。
まず結婚を前提にね。
うん、そうそうそう、そ
う。うん。これが、忍者のやり方だと。
なんかあれですね、うん、時代劇が入ってきちゃったりなんかして、間違った日本を教えちゃうみたいな感じしますけど。
まあ、伝統的にはね。
そうね、これは本当、まあ、まあでも、いや、そんなに妻が欲しかったっていうの強調されても困るんです
なんか幻想ですよね、これはね。わかった。AV の見過ぎですよ、これは。
ああ、そういうことか、うん。あ、それあるかもしれないね。
ジャパニーズ AV の見過ぎです。
これでいいんだ、日本はってなっちゃうもんね。
そうですね。
やっぱこれはフィクションでありっていうのをいろんな言語で入れなきゃダメだね。
頭にね。
最初にね。
うん。だ妙な企画ものを見過ぎですよ。
だからそうだね。
うん。さて、それでは不審者の方行きましょうか。1月13日、静岡県、午前7時頃、女性が歩いてたところ、白い軽トラックに乗った男に、携帯電話機を向けられたり、双眼鏡で見られたりしたということです。
近いだろう。離れてんのかな。
なんだろうね、携帯向けてるのが分かる距離ですよね。
だからあれじゃないですか。最初携帯でズームズーム、あ、ダメだこれ、携帯では限界だってことで、双眼鏡。そりゃ携帯のズームはそんなにはね、倍率高くないよっていう。
デジタルズームだからね。
はい。うん、やっぱり光学ズームの方がいいねっていうことなのかな。
そうだね。1月30日、東京都、午後5時30分頃。路上で児童が通行中、男にこれいらないからあげるよと声をかけられ、 MP3 プレイヤーを突然手渡されたということです。
そりゃそうだな。
まあ、多分ね、新しくスマホを買ったりしたせいでね。
不要だよね。
いらなくなったんだろうね。
世の中にあるさ、MP、不要にあった MP3 プレイヤーどんだけあるのかね。私も持ってましたけど、昔。
うちまだ捨ててないかな、もしかして。
じゃあ、いいんじゃないですか。近くの小学生に配りに行ったら、ね。取り上げられますよ、ここに。
出ちゃう可能性があるよね。なんかこう、でもほら、オリジナルのプレイリストを作ってテープを上げるみたいなのに近いですよね。
うん、まあ入ってるからね、MP3。ね、うん、いやーでも、どうしたらいいんだろう、確かに。
どうしたらいいのか。
うん、もう、ほんと短かったね、息が。
そうだね、
うん。
あっという間に終わっちゃいましたね。
あのピークは短かったね。
短かったね。それは確かにいらなくはなるわなと思いますよ。
そしてちょっと捨てるのはもったいない気もするから、まあ、子供ならいいかってなったのかな。
そうだね。
何が入ってたか知りたいね。
それが一番気になるところですね。
うん、
2月1日、岡山県、午後5時頃、路上で高校生5人がいたところ、男からお金をあげるから再選をしてきなさい、などと声をかけられたということです。
これなんか前もあったような気がするんだよな。
お賽銭を強要する男ですね。
そうそうそうそう。
うん、
お金はくれるんだよ、なぜかね。
そうですね。用途は限定してるけども。
だから、元気玉みたいなことなのかな。
あ、なるほど。
みんなの祈りで俺を元気にしろみたいな。俺一人の祈りの力ではもうダメだと。
神経由でね。
じゃあ、このお金で、俺の健康を願ってきてくれ、みたいな。そういう
頼むと。
うん、そうそうそう。
俺が祈ってもダメだからね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
みんなで、祈りの力をくれっていうことかもしれない。
いいやつなんでしょうね、それはね。
うん。悪くはないと思いますけどね、お金も払ってるし。
そうだね。
うん、
少なくとも神社は助かりますよ。
まあ、確かに。
うん。そして、声かけ。1月14日、愛知県、午後3時30分頃。男が、帰宅途中の女性に対して、男女関係についてどう思いますか？などと声をかけたということです。具体性がないですけどね。
男女関係全般についてどう思うか。
なんですかね。まあ、そういうまとめ方をされちゃうような質問をしたってことですかね。
あー、だから、男と女がイチャつくのってどうなのとか、そういう。
あー、そうですよね。
ことを、すごく、平易な文章に直すとこうなっちゃうと。
そうだろうね、きっと。男と女の友情はあると思いますかみたいな。
ああ、そういうこととか。ちょっと具体性のあるものが来たかったけど、まあ、そういうことなんだろうね。
多分ね。
なおいう答えを求めてるかですよね。
ね。
不純だと思います、みたいな。正解みたいな。
答えありきじゃねえかっていうね。1月16日、静岡県。午前7時30分頃、小学生が歩いて登校途中、男に焼き鳥屋の場所を聞かれ、さらに焼き鳥をたくさん買ってやるからついておいでと言われたということです。
もう場所を教えて買ってくれんならまだいいけどね。
それで済めばいいですけどね。
そうか。
あのアメちゃんとかじゃないっていうのがなかなか珍しいなと思う。
一緒に一杯やろうみたいな感じだね。なんかやっぱり一人ではちょっと寂しいから。
聞き役がね。
そうそうそう。
うん。聞いててくれたら食べていいぞと。
そうそうそうそうそう。うん、
1月20日、大阪、午後4時30分頃、通行中の小学生が見知らぬ男からボケ、金貸せ。などと声をかけられたということです。
ひどいな。
貸して欲しかったら最初に罵倒しない方がいいと思うんですよね。
そうなんだよね。
やっぱ平心抵当した方がいいと思いますよ。
ちょっと挨拶が、なんでしょう。そういう、なんていうの、その、ちょっとこう、ほら、芸人っぽいというか。
ああ。
最初のつかみはもう、ボケでいいんだと。
なるほどね。大阪だしね。
なんか間違っちゃってんじゃないですか、そこ。ようみたいな感じなんだろう。
よう兄弟と。
そうそうそうそう。を略すとボケになるかと。この知識ではっていう。
限定でね。
そう。ちょっと間違っている。
1月26日、北海道、午後8時50分頃、歩行中の女性に対して不審者が、俺、一人身だから付き合わない？ダメなら、ショートメール交換でいいよ。と声をかける事案がありました。
ショートメール？
今は珍しいですよね、これね。LINE じゃないんだっていう。
ちょっと一途な感じがするよね。なんか LINE はほら、いろんな友達がいるから、もういろんなやり取りがされちゃってるけど、
はい、
ショートメールをあなたのために取っておきましたみたいな。
もう専用ですよと。
専用。専用、うん、ホットライン。
直通ね。
もう、絵文字とかスタンプとか使わねえよっていう。
文字だけでいきますと。
日本語だけですっていう。
はい。プラスメッセージは使いませんということですね。
そうそうそう。
1月30日、大阪、午前10時頃、商業施設内で小学生が遊んでいたところ、見知らぬ男に、今日、歯医者さん休みやで？と声をかけられました。
おお、
なんでしょうこれ。
嬉しい情報。いや、反対行かなくていいんだっていう。
わーいっていうね。嘘ですよね、きっとね。
おそらく嘘ですよね。それか、いつも歯医者さんの待合室で見かける少年だったとか。
多分そういう何かがあるでしょうね、きっと。歯医者が多分そのデパートの中入ってるとかあるじゃないですか。
ああ、そこそこ。
うん。
まあ、いつも通ってるから一緒の友達感覚があって。
そうね。
先生、本当に休みかもしれない、確かにね。
本当に休みだったかもしれないね。
先生休館かもしれないね。休館が入っちゃって、みたいな。
急に歯が折れたりとか。うん、
先生インフルエンザとかありえますけどね。
あ、それはむしろあるね。
うん。
普通にあるね。
なので、
1月30日、兵庫県、午後4時頃、公園にいた児童に対して女が、ベルマーク溜まったからお菓子買ってあげる、と声をかけられたってことです。
すごいな。溜めてるんだ。ベルマークって溜めたらさ、
はい。
どっか送るんじゃなかったっけ？あれ違ったっけな？
そうですよ。
お菓子とかいきなり買えないでしょ、あれで。
交換はできないです。店頭でいきなり買えてはくれないです。
できないよね。
現金と同じだと思ってるってことですよね、それは。
だから、使用方法を理解してないよね。
してないね。
集めるのは得意だけど。
なんかこう、切手みたいな扱いになってますよね。
ああ。
うん。
金券として扱われてんだ。
なんかそういう感じだし、数字も書いてあるしっていうね。うん。1月31日、岡山県、午前7時15分頃、路上で、小学生が登校途中、自転車に乗った男から、荷台に乗りますか？と声をかけられたということで。
荷台はちょっと無理じゃない？自転車の。あ、後ろってことか。
カゴじゃないんでしょうね。
そういうことね。
うん。
平らなところね。
そうですね。二欠ってことですね。
あ、じゃあ乗せてもらいますって、その上に立ち上がったらいいよね。昔っぽい。
ちょっとジブリっぽいね。
そうそうそうそう、そう、うん。
風景としては。1月31日、富山県、午後4時30分頃、児童が男に、マジックあげるからこっちおいで、と声をかけられたということです。
マジックを見せてあげるではないんだね。
マジックをあげるですね。うん。必然的にサインペンですよね。
それはいらないでしょう。まだマジックを見せてくれる方がいいけどな。
全然マシですよね。
うん。
サインをするわけでもないですからね、別に。
マジックをあげる。
何ですかね、マッキーが余った。なんかマジックを大量に使う仕事なのかね。
そう。変わった仕事ですね。
珍しいよね。思いつかないもんね。
あれじゃないですか。
はい。
テレビ局では、クイズ番組にいっぱい使えますよ、ね。大量発注しすぎじゃんって。新しい新番組、クイズ番組やるからっつって発注したんだけど、
あの、
今は、電子的に書くやつだったっていう。
そうだね。
答えを。
うん。液晶ですもんね、今はね。
そう。
はい。
知らずにね、フリップと、マジックを。大量発注したのであげます。
そうですよ。まあ、こいつはだから予算のない BS とかに左遷ですよね。うん。そういう機会がないところにね。
そうね。
うん。ハリウッドザコ師匠とかが出てるタイプの番組に左遷ですね。
クイズの体を取ってるけど、実際は別にクイズじゃないやつ。
ないやつね。
うん、誰も答えに注目していないやつタイプの番組ですね。
そして電話。2月5日、熊本県。2月に入ってから警察官を名乗る男から盗撮グループを捕まえました。それにあなたが映っているかもしれない、
うん、
今日はブラジャーをつけていますか？などと電話をかけてくる事案が連続発生しています。
何が知りたいんだよ。あ、証拠。
あ、
そのまま来てくださいと。
はいはいはい。
合ってるか合致していれば、もうこれは証拠品ですからと。
同じブラジャーですと。
そうそうそうそうそう。
神経衰弱のようにね。
でも盗撮犯はおそらく下着ってパンツの方だと思うんだけどな。まあ
それはね、どっちかは分かんないですよ。
あれじゃないですか、だからセットアップとして考えたいと。
あ、なるほど。
これに合うのはこのブラジャーだと思うんだけどどうですかっていう。あ、着てますね、やっぱ合ってますねみたいな、そういう
色がありますねと。
そうそうそう。ちょっとね、今このね、証拠品の写真を同僚とやってるんだけども、このパンツに合うブラは何色かっていうのは議論になっちゃってね、みたいな、そういうことじゃないですか。
ところで何色ですかと。
そうそうそうそう。あー、正解みたいな。え、そっちかー、みたいな。そういう。
むしろあり。まどろっこしいですよね。
暇つぶしですよね、完全にね。
厄介ですよ、相当。そして、露出その他まとめて。1月30日、青森県、午前2時頃。男、国家公務員26歳を逮捕しました。うん、男は1月30日、午前1時34分頃、路上で、全裸で徘徊していたということです。
おぉ。
すごいね。1月末の青森で、午前1時に全裸ですよね。
やっぱ国家権力はすごいね。国家権力を全て脱ぎ捨てたって感じがしますよね。
そうだね。
裸の俺っていうことで。後ろ盾はないっていう。
まあ、変態は大体そうですけどね。
あ、まあそうか。やっぱね、ちょっといつもはそのね、国家公務員というなんかこう、あれが重たすぎるんだ俺にはと。
はいはい。
全部脱ぎ捨ててやるっていう全裸。
まあ死なないだけ良かったですよね、この季節。
まあ確かに、
うん、
寒いよね。
1月30日愛知県、午後0時10分頃、生徒2名が下校途中、交差点の横断歩道の向かい側から渡ってきた女装でセーラー服を着た男性がすれ違うタイミングで自分のスカートをめくり上げたということです。
おお。
なおその際下着はつけていなかったということです。
あらららら。まあ、風が吹いてだったらいいけど、自分でやっちゃダメだよね。
やるのはダメですよね。
ダメダメダメ。
うん。演出としてダメですよ。
そうそうそうそう。
うん。何百回往復してでもタイミングを待てと。
風を待てと。風を吹けみたいな。
念じながら渡れと。
そうそうそう。通風口とかあるじゃないですかと。
ロケーションも大事ですよね。
そうそうそうそう。
うん。逆に、そうじゃないからこそ待ってたかもしんないね。
あー、なるほど。
うん。まさかここでと。
やっぱ風、強風警報とかの時に行かなきゃダメだね。
そうですよね、やっぱね、う
ん。春一番なんかがおすすめですよね。変態と春一番はすごく合う気がするし。
2月2日、兵庫県、午後11時50分頃。路上で下半身を露出している男の目撃情報がありました。
うん、
犯人は20歳から30歳ぐらいで、170センチぐらい、痩せ型で、白い半袖の体操服、ブルマ、黒髪長髪のカツラだったということです。
俺の思う理想の女子中学生って感じがします。
もういないからね。
もういないだから、幻想ですよね、う
ん。俺がなるしかない。
そういうことだね。
2月2日、大阪、午後3時50分頃、路上で、見知らぬ男が遊んでいた児童3名に対して、股間を洗ってほしい、などと言って、下半身を露出する事案が発生しました。
それはだいぶ頼んでますよね。要求がちょっと高すぎるよね。
ちょっと厳しいですよね。これは要介護ですもんね。うん。
ケルヒャーとかで洗ってあげればいい。これはね、手を触れずに何でも落ちちゃいますって。庭の苔が落ちたみたいなのがありますから。
日本橋張りにね。うん、途中から色が変わるぐらい洗ってあげたいですよね。
そうそうそう。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしょう？
MP3 プレイヤーを
お
差し出してくれる、差し出してくる人がいましたけど。
いましたね。
やっぱり、あるよね、そういうもの。
なんか捨ててないものね。
うん、で、これ、確かにさ、なんかこう、 ちょっと思い出の品でもあるわけじゃないですか。
ああ、そうだよ。結構長い時間過ごしてますよね。
うん。だからこういう、で、テクノロジーの発展によりこれものすごく増えてるわけですよ。
ああ、そうか。
もう使えないよっていう。
はいはいはい。
要は今までよりもペースが早いもんですから。
はいはい。
まあ例えばスマホだって、一番最初のスマホなんてもう使い物にならなかったり。
そうですよ。
だからなんかこれ、何かしら回収してほしいね。
ああ、思い出をね。
ノスタルジーもの。
はいはいはい。
回収サービス。
あなたの思い出買い取りますと。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、捨てられちゃうのかな。何かに生かしますとか言ってほしいよね。
そうだよね。リサイクルしてほしいね。
うん、だからなんかこう、MP3 プレイヤーがなんと、MD プレイヤーにみたいな。やっぱり使えないな、どっちにしても。
どっちにしろね。基盤が共通するとは思えないですけどね。
でも、あの、MD ってなんか今でも新、売ってるんですよね。確か。あの、プレイヤー 1個ぐらい。
まあ、1個ぐらいは出てるでしょ。
だからなんかもうそこを、そう、なんで価値が出るまでもう持ち続けた方がいいのかね。
ああ、そうだ。遺産になるまで持った方がいいですよ。
MP3 プレイヤーを。
だってほら、カセットテープとかもさ、最近復権してるじゃないですか。
あ、そうそうそう。だから、それこそさ、最初にファミコン買ってさ、
うん、
あれ、超オリジナルで使わないで撮っといたら結構価値が出るでしょ？
そう、新品未使用だったらすごいですよ。
だからそういうものもあるから、みんな MP3 プレイヤーも使っちゃダメなんですよ。使わず撮っておけばよかったんだ
よ。開けずにね。うん。
まあ、そういうものもあるけど、やっぱり、まあ、使ったとしてもちょっとね、あの、もしかしたら持ち続ければ、もう いつか価値が出るかもって思うんだけど、なんだろうね。
そうやってゴミ屋敷はできるんでしょうね。
そうですね。だからあれだね。もう、はい、あの、レアアースとかありますから、なんか、回収を力入れてるとか言いますから、
はいはいはい、そうだね。
行政も、はい、これ持ってる人はもうこれ価値出ませんから回収しますよっていう。ま
あ、諦めてくれと。
そうそうそう。はい、MP3 プレイ、はい、ダメですっていうね。
もう時代はここまで達しましたってことでね。
そうそうそう。
うん。
っていう行政サービスを始めた方がいいかもしれない、
ね。そうですね。もう6年前ぐらいの iPhone ぐらいからもうダメですと。
ダメですと。そうそうそうそうそう。うん
だから4ぐらいだよね。
そうだね、うん。
まあ諦めてくださいと。
そう、うん。なんか楽印を押してもらいたいね、逆に。
そう、もうこれは死んだ遺産ですと。
そうそうそうそう。
うん。
だから奉納だね。
そうだね。
なんか、その、成仏させてくれるなんかさ、そうそうそう。うん、なんかまとめて供養してくれるみたいな。あ、それがいいね。
それがいい、それがいい。
うん。
相棒の葬式とかやってるわけですから。
だから、あの、住職が出張してきて、うん、こうスクラップ工場でやってくれる。みんなが集めたやつを、あの、ね、こう、バッと、上手させてくれるみたいな。
お経をあげながらね。
あげながらスクラップですよ。ガシャンガシャンガシャンガシャン。で、なんかこう、スティーブ・ジョブズの写真とかこう、あの一緒に置いたりして、なんか。
申し訳程度にね。
まあ、ありがとうっていう意味がありますからね。
そうですね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。